ネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
どうも、どうもとラロッカです。よろしくお願いします。
はい。
はい。全然うまくも別にないんですけど、
まんまいや、今ね、ちょっと前にやばい、毎回やってたなと思って。
やってましたっけ？ちょっ
とやってたの。いろいろね。
はい。
7番目の男ですとかやってたんですけど。
ああ、まあまあまあ。
うっかり忘れてて。
ああ、考えること。
急遽ね、今。すいません。
無理やりやんなく
てもいい。そうですね。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、ラロッカさんが来たということで、
うん、
ラロッカさんといえば、カモン食堂なので、
うん。
はい。今、荻上さんの最新作の丸をやるんですけど、その前に、
はい。
ラロッカさんからなんか訂正があるということで。
そうなんです。素読みの話をしようという回に、私出させてもらったときに、
はい。
ペップさんの話で、
はい。
素読みっていうのは、フィンランドにたくさんある名前みたいな風に言ってしまったんですけども、僕はペプさんの話を勘違いしていて、スオミっていうのはなんかフィンランド人みたいな意味みたいで、だからそのペプさんが言ってたのはサッカーのフィンランド代表のこと自体をスオミっていうんだっていう話をされてた。だからスオミという名前の人がいっぱいいるわけじゃないっていうことをまず一個訂正しておきたいのと、もう一個ですね、僕のお日様の会っていうのを私出させていただいたんですけど、
はい。
はい。その時にマスターにハンバートのバンドのね、由来は何ですかって聞かれて、もう僕全然何の疑問にも思わず、その音の響きから鳥のさえずりみたいなことかなと思ってて、
はい。
うん。まあそんな感じじゃないかって答えたんですけど、全然違いましてですね、ロリータという小説の主人公の名前から取ったバンド名だそうです。
主人公の名前はハンバートっていう繰り返しの名前なんですか？
そうみたい。そういう小説があって、まあ、なんだろう。まあ、ちょっと違うかもしれないけど、レオンみたいな、だから、おじさんと少女の話みたいな感じで、
うんうんうん、
でその少女が、その小説の、ハンバートが恋するのかな？ちょっと、内容はちょっとわかんないけど、
うん、
と一緒に出てくる少女が、とても、可憐な少女なわけで、
うんうん。
で、そういう少女的な声の人を入れたいっていうことで、今のその、佐野雄穂さんが、を誘って。で、もともとはなんか何人かのバンドだったんだけれども、どんどん抜けてって、はい、今の佐野雄穂さんと、ご主人の佐藤さんの二人体制になって、まあ、お二人は結婚して夫婦になったという。
うん、
状態のようで、全くその鳥のさえずりということではなかったということをちょっと訂正しておきたいと思います。なるほ
ど。はい。
すいません。
う
ん。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、分かった、うん、
本題に行きますけど、はい、まあ、この映画は10月18日公開の日本映画で、117分ですね。で、まあ、現代はもちろんなくて、
うん、
なんだ、監督は荻上直子さんで、脚本も同じですね。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、カモメ食堂、彼らが本気で会うときは、荻上直子が監督、脚本を手掛け、堂本剛が27年ぶりに映画単独主演を務めた、奇想天外なドラマ、ということですね。
はい。
では、僕から感想を言いたいんですけど、
はい、お願いします。
まあ、僕はちょっとあんまり面白いと思えなかったですね。この作品は。
うん。
なんかまあ、荻上さんの作品は、何作かしか見てないんですけど、
うん、
カモメ食堂と、彼らが本気で会うときはと、
うん、
あれ、前作なんだっけ、渦でしたっけ、
波紋
です。
波紋か。
うん、
何より間違った。
まあ、ちょっと違いますけど。
波紋見ましたね、
うん。
そんなにだから見てないんですけど、
うん、
まあなんか、今まではこう、ずっとなんか、テーマとしてるのは、なんか、世界とあんま器用に交わることができない人が、まあ、もがきながら何かを見つけていくっていう話が多いかなっていう。
うん。
だから、迎合しないで自分の道を進んでいくみたいな、主人公の話が多いかなと思って、まあ、今回もそういう話かなっていう気はしますね。
うん。
で、もうそれはそれでいいんですよね。だから、まあ、言ってること自身は多分ずっと変わってないんですけど、
うん、
僕はこの 中に出てくる要素が結構、まあもうよく言われてる要素だなと思ってるんで、
うん
うん、だから多分面白くなかったんだと思うんですよね。カムイ食堂とかは、なんか、ないじゃないですか。他にの映画でないって設定だから、すごく面白かったし、波紋もまあまあ、そういう話、そういうなんか、まあちょっと特殊な話で、自分とはそんな関わりがない、あんまり考えたことないことはないけど、っていう設定も面白かったし、まあ、彼らが本気で会うときはもちろんその、僕は、ゲイではないので、まあそういう人の立場っていうのを垣間見れたっていう意味で面白いというかまあ興味深かったんですけど、
うん、
まさかその、現代アートをモチーフに知ってるので、
うん、
この現代アートが問題がある資本主義にすごい属されてるっていうのは、
うん、
もうめちゃくちゃいろんなところでもう映画でテーマとされてるじゃないですか。
はいはい。
だからそれを今更なんかっていうのがあって、あと予告編で想像したのとか一歩も前に進んでなかったんで、見たことでなんか新しい発見とかもなかったから、
うん
見て満足感はなかったんですよね。
うん、
だから言ってることは今までと同じことなので、同意はするんですよね。
うんうん、
もちろんその、他人の評価で自分のやりたいことを決めるべきじゃないですし、
うん、
まあもちろんお金のためにやるだけでは、まあ人間は満足できないっていうのはもちろんあるし、だから自分が好きだっていうことを突き詰めるっていうことの大切さみたいなのは、まあ僕は常々思ってることなんで、
うんうん
別に言ってることを、批判するとか、そういうことは全くないんですけど、
うん、
まあ、あんまり話が面白くないってことですね。だから、面白くないっていう、うん、ことなんですよね。
よくある、ね、そこは、
うん。テーマは納得するんですけど、別に話が面白くなかったっていうタイプの映画ですかね。
うん
うんうん、逆というか、テーマすらなんか、納得いかないっていう映画もあるじゃないですか。
うんうんうん、
話も、まあ、それで話が面白い場合もあるし、話が面白くない場合もあれなんですけど、
うんうんうん
まあ、今回はそういう感じってことですかね。
うん、
ただなんかその、出てくる、もの自身の、なんていうのかな。映画的表現みたいなまあまあ面白い部分もあって、
うん、
例えば最初に、祇園精舎の鐘の声とか言うじゃないですか。
ああ、はいはい。
諸行無常の響きありみたいなところをずっと言ってるのが、
うん、
まああの縁の絵に繋がってたりするし、
うんうん
うん、江本明の、キャラクターとかもそうですし、
うん
まあ、その丸っていう、その演奏というものと、
うん、
彼が、まあ、芸術に目指そうとしていることとか、
うんうん、
あと、沢田自身の性格も含めて全部そういうなんか一致してるというか、
うん、
沢田自身はなんか大前自弱としたこう、なんかあんまり何かに流されたり、もともとしないようなタイプの人だから、あの丸の絵を描けるだろうし、でもなんかその丸の中に閉じ込められたアリのように、その自分が作ったというか、描いた丸に縛られてしまうところもまあ表現されてたりとか、
うんうんうん、
そういうモチーフとか話し方みたいなのは面白いかなとは思ったんですけどね。
うん、
ただそのちょっと引っかかるのは沢田が有名になってから、なんかこう道で、はい、うん振り返るみたいなのあったじゃないですか。あれがちょっとなんか、まあもちろんあれはデフォルメで、うん、まあそういう社会だっていうことを表してるのはわかるんですけど、
うんう
ん、結構日本映画でああいうの多いから、
わかる。
あれもちょっと古臭いというか、良くないなーとか。
そうだ、
ね。まあね、ベタですよね。
うん、そう、うんまあ。あんなこと絶対ありえないし。
ないですよね。
うん、主張が歩いてもあんなならないんじゃないかっていうぐらい。
そうですね。
思いますよね。
だって、荻上さんが歩いてたってならないですよね。わかんないですよね。
まあもちろん荻上さん自身はならないですよね。
まあ、どうもと、つよしくんだったらなるか。
でも、おっさんとか気づかないですよ、多分。
そうだよね。うん。もうね、あれ、なんでやるんだろうと思った、本当
に。日本映画でめっちゃ多いですよね、ああいう
の。おい。まあ、心象風景なのかわかんない、
ね。まあ、だと思うんですけどね。まあ、心象風景で彼自身がそういうふうにみんなに見られてんじゃないかっていうところで表してるのかもしれないけど、うん、でも、あれが初めての表現だったら別にいいんですけど、
うん、
すごい多いんで、
うん、
でもうそろそろやめた方がいいんじゃないかなって思っちゃ
って
。冷めるんで。だからもし心象風景にしたいんだったら、もっとなんかデフォルメした、うん、同じ服着てるとか、
ああ。
なんかもう、 同じ人、人間に、だったと、だったりするとか、なんかもう、顔がみんな同じとか、それぐらいデフォルメしないとなんか、変ですよね。はい。まあ、もうそんな感じで、多分、見てその、これを倫理的に批判するっていう人は多分あんまりないとは思うんですけど、だから見てダメだっていうことは言う人はあんまりないと思うけど、すごい面白かったなーみたいな感じの人もあんまりないんじゃないかなっていう、僕の感想ですね。
なるほど。
はい。では、おとけさんか。おとけさんお願いします。
はい。はい、まあ、まずですね、話に入る前に、まあ、いつも言ってるんですけど、はい、ジャニーズ事務所に所属してる、もしくは所属してた俳優ですよね。
はいはい。
彼の場合、KinKiKids の場合は、最後の方まで残ってたグループなんですよね。
あ、もう今にいないんですか？
今は出てるみたいですけど。
うん。
うん、まあ、というとこもあって、そういう俳優が出てたら、まあ基本的に見ないし、まあ評価にも値しないみたいなね、ことを言ってるんですけども、はいはい、まあ、ラロカさんがね、見たいと話したいということでしたんで、はい、まあ見てきました、
う
ん。
ありがとうございます。
いえいえ。それは大丈夫なんですけど、うん。で、これたまたまなんですけど、僕が見た回に、機材トラブルがありまして、で、これ多分、本当に機材トラブルだと思うんですけど、音声が途切れるところが5箇所ぐらいあったんですね。
へ
ぇ。演出じゃないですよね。お二人見られてるで分かると思うんですけど。
なかったと思います。
ですよね。
う
んうん、で、だから、最初は演出かとちょっと思ったんですね。
うん、
というのも、堂本剛が突発性難聴とかなったことあるんですかね。なんかそんなことがあったりとか。で、だから、うん、当て書きだし、そういうことを表現してんのかなと思ったんですけど、うん、まあ、すごい分かりにくいところで音が途切れたりとか、変なところで途切れたりとかしてたんで、あ、これはスピーカーが、の異常だなってことで、
うん、
見終わってからスタッフの人にちょっと伝えたら、まあ、詳しくね、話を聞かれたんですけど、
うん、
申し訳ありませんってことで、返金されまして、
お
実質タダで見たという。
お
ことで。まあいいのか悪いのかですけど、まあ。まあ内容がわかんないほど聞き取れないとこがあったわけじゃない。うん、2、3秒かける5ぐらいでしたよね。なんかちょっと会話が聞き取れてなかったとこはあるんですけど、まあでも話はわかったんでって感じですかね、うん。はい。まあなんで、申し訳ないですけど、見直すってことはしなかったですけど。はい。で、感想としてはマスさんと結構似てまして、
うん、
まあまあ、で、話はまあ、僕は、まあ面白いかなと思ったんですけど、
はい、
正直何が言いたいのか、よくわからなかったなっていうところですね。
うん、
何が言いたいのかわからないっていうか、わかるんですけど、僕にとって、特に何か新しい発見とかね、新しい主張みたいなのが、
うん、
あったな、みたいな、普通のこと、僕にとっては普通のことを言ってるな、みたいな感じの作品だったなって感じですね。
うん。
なんで、小木監督の作品としては、メガネとかカモメ食堂は多分、ちゃんとは見てないですけど、僕は。彼らが本気で編むときはちゃんと見てまして、これは結構好きな作品なんですけど。
あれ、カモメ食堂って話せませんでしたっけ？
いや、
ラロカさんと。
食堂はどうだったかな？
話してないのか？
やってないと思います、ね、うん。
話してないかも、
うん。やってたら僕も覚えてますんで。うん、なんで、うん、DVD で昔なんか、ながら見したぐらい、だったかなと思うんですけど、
うん、
でまあ彼らは本気で編むときはなんかは結構僕は好きな作品だったんですけど、
うん、
そこまではちょっといかなかったかなっていう感じですね。で、いつものように良かった点、気になった点挙げたいんですけど、まず良かった点としては、まあこれ本当に個人的な好き嫌いなんですけど、冒頭に、なんだろう、芸術家というかエッセイ芸術家というか、いわゆるその、うん、吉田鋼太郎が演じてる、近代画家みたいなね。
うん、なんか村上隆的な感じ。
あれもうまんま村上隆がやってることなんで、もう完全にそれを意識してやってんなって僕は思いましたけど、うん、なんなら村上隆を出してやれって思いましたけど。
うん、
で、僕は、正直吉田鋼太郎も村上隆もあんまり好きじゃないんで、その点は監督の意見に賛成ってちょっと思いましたね。
お
まあ、村上隆は、あれは悪く描かれてるってことでいいんですかね。まあ僕はそういう風に撮りましたけど。 まあ、搾取。
誰とはね。
誰とはもちろん言ってないですけど、あの、劇中では搾取してる側っていうことですよね。
そうですね。
で、あの、沢田が人気者になったら、彼は違うと思ってたみたいなね、ことを言うみたいなね。そういうやつですよ。嫌なやつですよね。
で、あの、吉田鋼太郎の名前が、秋元洋二っていうんで、まあ、芸術家じゃないけ、美術家じゃないけど、秋元っていう名前でね、そういうような、作詞をしてるような人の、人もいますよね、今ね、その、作詞してるような感じを受ける。わかんないですけど、作詞してない。
秋元って、あ、
秋元康ですか。
芸術じゃないけど、ほら、あの、
ああ、はいはいはいはい、プロデューサーね。
アイドルプロデューサーみたいなね。
ああ、そっかそっかそっか。
わかんない、そこは、入ってんのかなどうかな
かもしれ
ない
ね。
その、ドームと剛君をね、その、キャスティングしてるってとこもちょっとね、この辺も、アイドルも
確かにね、そうですよね。
わかんないですけど。
まあ、あの、そこは僕は好意的に見たというかね。面白かったですね。ドア頭からね。はい。で、他に良かった点としては、その、まあ、演技というか、その、堂本剛ともう一人、綾野剛というね、キャラクター、二人の掛け合いみたいなところですよね。が面白かったなと。なかなか、やっぱ綾野剛演技上手だなっていうふうにも思いましたし、特に、その最初のうちはね、別に仲良くないんですけど、あのラストに近いぐらいのところで、だんだんね、ちょっと仲良くなってというかね、あの、文字通り壁がなくなったみたいなね、とこですよね。で、あの、綾野剛が、その、名前何でしたっけ？横山か。
横山。
ね、彼が、俺はインド行って、資格を書くから。
罰です、ね。
罰でしたっけ、ごめんなさい。オンラインでコラボしようぜみたいなね、ことを提案するんですけど、あの、やりませんみたいなね、感じで。あの辺の会話とかちょっと面白かったですけど。
あの二人の関係性は予告編とは違いましたね。
ああ、はいはいはい。
もっと、なんか、踊ってきたりする、クラウドみたいな感じになるのかなって思ったから、まあそこはちょっと違いました。
そうですよね。なんかちょっといい感じに、ね、なりましたよね。あとはその途中で出てくるまあ先生というかね、まあお茶の先生だったってことがわかるんですけど、江本明がね、出てきたりしますけど、あの彼との会話とか、あの僕全然知らなかったですけど、全外義聞っていうんですか、あの演奏だったりとか。
これ食えよみたいな。
そう。これ食って茶飲めとかね。あれの説明とかすごい面白かったですし、江本明が言ってる、言うからよりね、良かったですけど、まあそういうところとか、あともうほとんど顔は見えないけど、雰囲気だけで見せてるその片桐入りですよね。あれはやっぱりすごいですよね。いい味やっぱり出してるなって感じで。本当に、あの、質屋の、あの、店主みたいなね、感じやっぱしましたし、あ、質屋じゃない、ないんでしたっけ、
質屋じゃない
んじゃねえんだよってね。
なんか、雑貨屋なんですかね。
なんか
よくない。道具屋とはプログラムが書いてある、
ね。ああ、はいはいはい。まあ、そういうところとかね。結構、僕は面白いなって思う点は、そう、ピンポイントね、いろいろありましたし。あと、やっぱり、当て書きっていうだけあって、やっぱ、堂本剛の雰囲気は良かったですよね。それが演技なのかどうかは僕はもうわからないですけど、もう、まんまなのかもしれないですし。っていうところですよね。で、気になった点は、そうですね。まあ、そんなに新しい発見はなかったっていう点と、僕は森崎ウィンがね、出てくるじゃないですか。コンビニ店員として。はいはい、で、森崎ウィンは、日本語は、ペラペラなわけですよね。なのに、その、片言喋らせてるわけじゃないですか、この作品では。はい、僕はそこがすごい気になってしまって、なんでわざわざ彼にね、片言を喋らせるのか。もう、もちろんその、いわゆる外国人っていうのをね、出すためにしてるんでしょうけど、で、彼がその片言を喋ってることで、コンビニに来たお客に馬鹿にされるシーンがあるじゃないですか。ものまねみたいなのされてね。でも、監督自身がその森崎ウィンにやらせてることも、まあ一緒なんじゃないかなってちょっと僕は思ってしまって、監督自身がその、まあ、コンビニで働いてる外国人を馬鹿にしてるようにも僕は取れるなってちょっと思ってしまって、なんかあそこはその森崎ウィンを起用するなら別に普通に喋らせればいいのに、もしくは本当に片言しか喋れない外国人をキャスティングするとか、なんかそういう方法でもよかったような僕は気がしたんですね。そこはちょっと気になりましたね。
あ、その、だから森崎ウィンをキャスティングするかどうかって話を置いといて、やっぱり最後にモー君ね、そのコンビニ店員が、 ポジティブじゃないとやっていけないんですよってボソッと言う、
うん。
あそこにつなげたかったっていう、
うんうんうん、
あの、意図はわかるんですよね。その、片言にしたってことはね。
うんうん
まあ、そこ、だから、おとけいさんの問題意識が、その、それを、森崎ウィンで良いのかっていうのにはちょっと答えになったかもしれないけど、一応、作劇場の意図は、僕はわかるかなと思
う、うんうん。そうですね、うん。最後にちゃんとね、ああいうのがあるんでっていうところですね。うんうん、実はや、まあ、実はっていうか、やっぱり、腹立ててるんだなっていうところですよね。うんうん、まあ、当たり前ですけどね。うん。うん、まあ、そういうとこですかね。まあ、あとはですね、その、結構その、劇中にその、絵画の、まあ、バイヤーとかね、まあ、その資本主義的なね、うん、部分の批判が出てくるんですけど、うん、この作品自体が、の構造自体が、その、堂本剛に、を当て書きして、彼に、その、うん実際彼もちょっと病気だったりとかね、そういうことで苦しんだことがあるっていうので、重ねて描いてるわけじゃないですか、この作品でもね。うん、どの程度似てるのか同じのかわからないですけど、うん、で、まあその彼の、まあリハビリとかいうかね、そういうためといえばまあ聞こえはいいかもしれないんですけど、うん、なんかそれを使って結局のところはまあ映画をね、公開して、まあ、金儲けを、の行為ではあるわけじゃないですか、一方ね。
うん、
だから、それって、その劇中に出てきてる、その絵画のバイヤーと、なんか本質的には同じじゃないのかな、ちょっと、僕は思ってしまって。うん、いや、だから、それでいいんですかねって、ちょっと僕は思ったっていうところですよね。自己批判になってませんかみたいなとこ、自己矛盾というのかな、うん、というところはちょっと感じたところですね。
だから、うん、僕もそれに関連して、
はい。
だから僕、もうその現代美術の中の一つとして映画ってあると思うんですけど、
うん、
なんで映画を取り上げなくて、そのあえて現代アートに絞って描いたのかっていうのが気になってて、
うん、
むしろ自分のところを自己批判した方がいいんじゃないかっていう、それだったらもっと面白かったんじゃないかなと思って、
なるほどね、
うん、現代アートはもうすごくそういう目で、
うんうん、
なんか言われてるから、
そうですよね。
擦りすぎなんですよね。
うんうんうん
だから分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、
うん、
いや自分のところの問題あるでしょ
う
っていう、僕も見てて思ったんで、まあ、森崎ウィンに関しては、まあ、しょうがないかなと思った部分もあるんですけどね、うん、まあ、当事者キャスティングの方がいいだろうとは思いながら、
うん、
まあ、演技の幅とかもあるから、
うん、
まあまあ、彼でも良かったかなとは、まあ、僕はそこまでは、思わなかったですけど、でも、おとけさんが言うように、映画業界を、ターゲットした方がもっと良かったなとは思ってましたね、
うんはい、まあ堂本剛自身が絵を描くことができるというか描いたりしてるんですよね多分、
うん、
そうですね、だからそこにねつなげてるからそれを取り上げ、うん、そのね、うん、テーマにしたのかもしれないですけど、
うん、
僕ちょっとよく分かんなかったですけどエンドロールに絵画が何点か流れるじゃないですかおそらく堂本剛が描いたのかなと思われる絵なんですけど、
うん、
でも全く説明がないじゃないですか、
うん、
あそこはまあ説明入れなくていいのかなってちょっと思ったんですけどまあわかるだろうと思ってねそのままにしてるのかもしれないですけど、うん、でも
ファンにはわかる
だろう、ね、そう堂本剛のことを知らない人がこの映画を見て何を思うのかって言ったら何にもわかんないですよねあれね、
うん、
全く意味わからないですよね、
うん、
でそこはちょっとどうかなとバランス的にね思ったところはありますね、うんうん、その彼のためにというかね、彼を主役にして映画を撮ることで、まあ彼のためにもなるし、お客さんのためにもなるっていう風だったらいいんですけど、ちょっとその辺のバランスどうだったかなって思うところはありましたね。
だからその、沢田っていう名前だったら何でも売れる状態と、
うん
うん、堂本剛だったら何でも売れる状態っていうのも相似になっているところがあって、
そう。
そうですね。
うん。ジャニーズファン、元ジャニーズファンの人が来るわけじゃないですか。
うんうん、そう。
実際この映画 .com でも僕 3.3 万ついてるんですけど、全数、うんうん。絶対 3.3 の価値はないと思うんですよ。
うん、
僕はね。
なるほど、
うん。
押し上げてるからってことですよね。
そう。うん、そう。そこはすごい沢田と同じじゃんって思ってて、
うん。
うん。まあ、いいですけど。
そうですね。そう。すっかりその、うんね、その点僕忘れてましたけど、うん、予告を見た段階で、
うん、
その何でもないやつがチヤホヤされる。
うん、
まあ、なんでもないけど、その、沢田というものに箔がついてっていうのは、うん、まさに堂本剛のことじゃんとか思いながらね、うん、劇場に行ったわけですけど、うん、まあそうなんですよね。はい。まあそんな感じです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後は六花さんお願いします。
あ、そっか。じゃあ、 ちょっと僕の本題入る前に、じゃあ、堂本剛くんの話をしようかなと思いますけど、
はい。
彼、まあ僕は結構キンキキッズって結構見ていて、
うん、
ラブラブ愛してるっていう、
うん、
深夜のね、30分番組、音楽バラエティ番組かな、
そうですね。
好きで、はい、で、キンキと吉田拓郎が一緒に出てるみたいなのがあって、うん、それをすごく見てたんですけど、
はい。
で、キンキキッズってなんか面白いのは、もう一人の堂本光一っていうのは、本当にずっと体型も顔も変わらず、まあ、ずっとザ・アイドルみたいな、風情を保ち続けてるんだけど、その傍らにいる堂本剛くんっていうのは、まあ、髪型は変わるわ、体型は変わるわ、で、まあ、一時は難聴になるとか、あとは、はじめの頃はダウンタウンの松本、まっちゃんみたいな、一人ごっつみたいなこともしてる。なんかね、だから、アイドルでいることが居心地悪いなっていう感じをずっと雰囲気をまとってる人だったんですね。だからきっと、多分さっきの堂本剛だから売れてるっていう状態が、最も本人が一番嫌いな、だったんじゃないかなと思って。だからこそ、この、まあ、当て書きっていう感じだけど、本当にこの沢田っていう人物がバシッとハマったというか、沢田自体もだからそれになんかこう、まあ、売れちゃったでウキウキみたいな感じじゃなくて、ものすごく居心地の悪さをずっと感じてたわけでしょ、
うんうん
うん、多分、あれはだから本当に堂本剛のずっとこの20年ぐらいのあり方だったと思うんですよね。
うん。
うん、だからまあ、そう、でもまあ、そうは言ってもファンが、星5とかつけちゃうのよ、やっぱりね、
うん、
この段においてもね。だから本当にまあ本人がどう思ってるかわからないけれども、うーん、キャスティングとしてはかなり100点ぐらいな、
うん、
僕は沢田に関してはね、
うん、
どう思っているというところですけど、はい、特に最後の丸顔どうですか。あれアイドルじゃないでしょ。パンパンのさ、
あ、
丸い顔なんだよ
ね、
で終わるの方、そこで終わったかちょっとわかんないけど、最後の方に出てくるんだけど。
うん、
でもあれがね、堂本剛なんだって僕は思っていて。で、ただまあ、ほ
ん
と、松さんも仏さんもおっしゃったけど、これ、例えば、東京国際映画祭とかで、何にも知らずに見たら、うん、あ、結構面白いなって思ったかもしれないんだけど、うん、もう本当に予告とかでもう、丸を描いてしまった堂本くんが、うん、その丸が自分の、意に沿わず売れてってしまうみたいなのはもう知った上で見始めるから、
うん、
本当に最初の1時間ぐらい退屈ですよ。
まあそうですね。
早く卒大に入れようと思ったぐらいで、
うん
うん、で結果まあ本当に思った通りの展開、
うん、
でまあ僕まあいろんなメッセージあるけど、まあ無駄なことだって大事じゃないかみたいな、
うんうん、
ねメッセージがあるけど、そんなこと分かってるよと。
うんうん、
無駄なことが大事だって分かってからこんなこと知ってるんじゃないかっていうことですよね。
うん、
ポッドキャストとかね。
なあ、
うん。こういうことで心豊か、文化とかさ、豊かにするっていうこともやっぱ大事だなっていうことが分かってるからやってるわけで、
うん、
それをわざわざ言われてもなって本当に、まあ、ジャニーズファンの、でもジャニーズファンだってね、そういうことでしょうね。その自分が推してるっていうことの豊かさ、うん、心の豊かさがあるっていうことだから、うんうん、あまりこう、この映画自体から、なんだろうな、新しいメッセージとか面白さを僕も受けなかったんですが、
うん、
ただね、今回喋りたいなと思ったのは、僕本当にこの映画は衝撃を受けたんですよ。
もう、
ある点で。
はいはい、
でそこで僕は、ね、最初言ってくれた、カモメ食堂に立ち返りたいんですけども、
うん。
うん。小木直子監督のね、カモメ食堂に立ち返りたいんですけど、うんうん、小木上監督は一応、カモメ食堂は2006年だけなんですけども、なんですけど、
はい。
その前に、3本映画は撮ってるんですけど、
うん。
まあ、やっぱりこう、完全認知されたというか、
うんうんうん。
映画界に小木上ありってなったのは僕はカモメ食堂だと思っていて、
うんうん。
で、僕も当時2006年これを見て、わあ、すごい映画だと、
うん。
思って。つまり、これは今回で言う、僕はね、どう、沢田が偶然書いた丸、うん、最初の演奏が、
はい、
僕はカモメ食堂だと思うんですよ。小木上直子さんにとっての。 うん。思った。あ、あ、そうだ。これを言うの忘れてた。今日僕、ここから言うのは、感想とかね、まして、批評とか、そういうことじゃなくて、
うん、
僕のわがままを言うっていうところを聞いていただきたい。
うん。
ってことで、僕はだから、かもめ食堂は、本当に大好きで、
うん、
もう完璧な演奏だと思ってるんですよ。完璧な丸だと思っていて、
うん、
映画としても。うん、まあ、一つは、まあ、実在感がある映画で、
うん、
プラス、生活と食、
うんうん、
食がある映画で、そこに様式美があって、
うん、
で、登場人物の間の距離感も素晴らしくて、
うん、
で、ちょっとビターな苦味もある。
うん、
このコーヒーをね、こう、美味しいコーヒーを入れるおまじないっていうのが、こう、
うん、
カモン食堂の中の主人公の小林さとみさんがコーヒー豆、指をしながら、
うんうん、コピーみたいな名前、なんかありましたよね。
コピルワークって言うんですよ。
コピルワークか。
コピルワーク。うん、で僕はこのカモメ食堂のような完璧な演奏の、こういう、僕が思う完璧な演奏の映画をコピルワーク映画と称してね。
うん。
それをある種もっとずっと追い求めてるみたいなところがあるんですよ。
うん。
うん。で、その後ですね、2007年、次の年に荻上直子さんは、メガネという作品を
撮って
ますね。
うん。
うん、
でこれが、早乙女ってこう、タイチがやってたアートディーライターでしたね、うん、土屋っていう、今回の丸で、
うん。
あれに丸書いてくれよって言われて。
はいはい。
なんかこう、2回目に会った時に渡した丸あるじゃないですか。
うん。
あんな感じが僕はメガネだと思ってる。要は、カモメ食堂の完璧な演奏、多分カモメ食堂って原作もある映画で、
うん、
で、それなりに3本映画の経験を経て、
うん、
もう本当に、奇跡的、多分ね、荻上さんの実力以上が、その当時の以上が出た完璧な丸を書いたんだけど、うん、もう一回じゃあカモメ食堂みたいなの作ってくださいって言われて、作ったのがメガネなんだけど、
うん、
これがね、カモメ食堂って似て非なるもので、
うん、
カモメ食堂ってだからさっき実在感があるって言ったんですけど、
うん、
やっぱこう、フィンランドの食堂で働くっていうところがやっぱりキーになっていて、
うん、
やっぱ社会性もあるし、開いてるんですよ。
うん。
だから、なんか、そういう場所がありそうだっていう、ああいうフィンランドにああいうカモメ食堂があるなら、僕も生きていけるな、これから、みたいな元気をもらえる映画だったんだけど、
うん。
メガネはもう、閉じた人間関係の、同じように、その、人に、心に憩いを与えるみたいな映画なんだけれども、
うん。
完全に人間関係が閉じて、そこの場所だけに集まった人たち、うんうんうん、だから、これ誰かが言ってたんですけど、中の人だけが気持ちいいだけの映画だねっていう感じ。で、それを、だからなんかちょっと嫌だな、ちょっと嫌悪を感じた人には全く受け付けられない映画みたいな。
はは
で僕はそれは なんとなく分かっ、なんと僕もそう思っていて。要は、なんか、ね、人間関係の距離感がね、ちょっとやっぱりね、僕は問題あると思っててね。メガネを。だから今回で言う、こう、新しい丸を書いたけど、跳ねつけられたみたいな。
うん、
で、僕はね、荻上さんも、メガネを作ってそんな経験したんじゃないかと思うんですよね。今回の映画って、実は、荻上映画の遍歴を見せてるんじゃないかって思ってるんですよ。
うん、
で、その後、突き返されたけど、一生懸命丸を書こうとして。
うん、
で、そこにだから、まあ、あまりにも閉じちゃいけないっていうことも加えて、ここに多様性っていうのを入れ込んだんですよね、荻上さんはそっから。で、
うん、
2010年のトイレットっていうのは、外人の一家の家族の話みたいな。そこに一人、日本人の元井雅子さんが、その一家のおばあちゃんとしているっていう、
うん、
ちょっと不思議な、うん。だから、まあ、閉じてはいるけど、
うん、
ちょっとこう、元井さんからこっちに開いてるみたいな、映画だったりとか、
うん、
まあ、ちょっとレンタル化は僕見てないんですけども。
はい。
で、その次2017年の彼らが本気で編むときはっていうのは本当にこう、多様性、トランスジェンダーの人を描いた。
うん。はい。
でもそこに、まあ、やっぱりこう、一定のこう、なんだろうな、こう、小さい、縁の中の話みたいな。
うん。
うん、のをつく。でもそれは結構僕も好きでね。だから、彼らが本気で編むまでは、要はまあ、今回で言うと、展覧会に出品できるぐらいの丸みたいな。
うん。
うん。
感じなのかなと思って。うん、で、天台館がまあいろいろ、吉岡里帆の乱流とかってまあいろいろ大変なことになったけど、
うん、
その後、沢田はもう丸をやめて、
うん、
新しい家に行くぞってなってるじゃないですか。
はい、
はい。
で僕はそっからが、2022年の川っぺりのムコリッタと、2023年の波紋だと思うんですよ。
うん、
もう、川っぺりのムコリッタから波紋、波紋はちょっと僕、ちゃんと見てないんですけど、あらすじだけを読むと、
うん、
老老介護と新興宗教と障害者差別とかが、うん、テーマになっている。
うん、
で
川っぺりのムコリッタっていうのは、これはちょっとし僕はしシナリオだけ読んだんですけど、
うん、
貧困と孤独死と、あと、刑期を終えた人の社会復帰をどうするかっていう。
うん、
結構、今までは描いてこなかった社会の負の面とか、
うん、
悲しみとかを描くようになって、
うん、
要は、カモメ食堂の僕が思う元気が出る丸っていう感じではない。もう、丸は書かないよ、私は。丸を離れたいっていう、だからその新しい方に住みたいっていうのが、うん、その2023年の波紋だと思うんですよね。
うん、
で、この映画で言うと、それを持ってったところ、
うん、
いや、でも、丸書いてよって言われちゃってさ、
うん、
中にも。だから結局、多分ですよ、これ僕の想像ですけど、
うん、
やっぱり未だに、いや、いいけどさ、お客さん、カモメ食堂みたいの、やっぱ、かないみたいに、
あ、
つ、うん、からないって僕は言われてるんじゃないかなと思って。
うん、
で、今回は、その、だからその子に、新しい丸じゃない絵をに、無理やり丸書かされたけど、
うん、
最後それにパーンチして、
うん、
出てくるっていう映画でね、
はいはい。
ここに僕はものすごく衝撃を受けてしまって、うん、要は、あ、荻上さん、カモメ食堂と決別したんだって思ったんですよ。
うん、
この映画を持って。で、それは仕方がないとは僕は思うんですね。
はい、
で、ただこの映画を見ると、その最初に丸を認めた人たち、早乙女太一演じる土屋とか、
うん、
あとは小林さとみ演じるギャラリーのオーナーとか、
うん、
まあ、怪しげだし、
うん、
いけすかないしみたいな。
うん、
ってことは、最初、僕本当にカモメ食堂、本当、オールタイムベストに、天に上げるぐらいの映画なんだけど、
うん、
僕そのグループなのって感じがしちゃうのですよね。この映画を見るとさ、その、荻上さんにとって、カモメ食堂が大好きだった僕っていうのは、
うん、
このいけすかないグループなの、しかもそのいけすかないグループの一員に小林さとみさん使っちゃうのっていう、この悲しさがね、僕はあって。
でも別に、ラロッカさんはだって、カモメ食堂をもう一回作れと思ってるわけじゃないから、別に彼らと違うんじゃないですか。
そうなん、そうなんです。
うん。
でも、やっぱり僕は、どこで喋るにもカモメ食堂が良かったねってやっぱ言っちゃう。わけだし、
うん、
うん、それはまあいいんじゃないですか。
そうなの。だからここから僕のわがままが始まるんだけど、
うん、あ、今からです
か。わかりましたと、
はい、
わかりました。うん、うん、そのもう荻上さんはカモメ食堂から決別したいという気持ちはわかったし、
うん、
僕ももう一本カモメ食堂みたいに作れって全く言わないから、
うんうん、
だからでも僕はね、あんな怪しげな感じ儲けようとかそういう思いではなく。本当にこのカモメ食堂って映画に心の底から救われた人間で、
うん
うん、
だからもうそういう人間がいるんだっていうことを知っていただいて、だからもう、荻上さんがもし決別したなら、もう僕に預けてくださいと、カモメ食堂は、
うん、
その。僕は作りましたっていうわけじゃないよ。
うん、
ただ僕の心の映画として、もう荻上さんの心の映画ではないんだよ、もうカモメ食堂はね、
うん。
でも僕の心の映画ではあるんですよ。
うん
うん、
だから、そんな、パンチして穴開けないで、
うん、
僕にそっと預けてくれないかなっていうわがままを言いたくなっちゃったなっていう映画だったっていうことなんですよ。
僕にそっと預けるってどういうことですか？
だから
、よくわかんないですか？僕にそっと預ける。
はい。だから、荻上監督は多分、
うん、
カモメ食堂の荻上監督とは言われたくないんですよ、今後。じゃなくて、もうこれから新しい、ニュー、うん、新、荻上直子として多分生きていくと思うんですよね。
丸を。それ言ってはいないんですよね、本人。
言ってないの。プログラムとかも読んだけど言ってないけど。
うんうん、僕はこれ。でもそうなんじゃないかと思うと、
ね。映画を見る限り、うん、丸は絶対カモメ食堂だと思うんだよね。
うん、
あれ本当にね、まあ、 おひごめさんの実力ではあるけど、うんうん、あの当時の実力以上のものがもう、スタッフ、キャスト、あとフィンランド、ね、フィンランドっていう空気とかも、小説、原作と含めて、何かできちゃったのよ、あの丸。
うん
うん、
だから今回の本、どうも、あと、沢田くんが作った丸なんだと僕は思うんで、だから思うんで、
うん、
この映画って本当、おひがみさんが、カモメ食堂と決別する映画だったと思うんですよね。
うん
うん、だから、おげさんが新おぎがみ直子になるので、あるならば、
うん、
その置き土産として僕が預かるよ。大事に。カモメ食堂は。
預かるっていうのは、まあいいや。わかんないですけど、まあまあ、わかります、わかります。
どうしたら、どういう。
次の作品がちょっと楽しみですよ。これでまたカモメ食堂みたいなの作ったらどうしますか。おいおい。
どうしようね。そしたらね。
まあ、まあ。
まあでもそれはそれで嬉しいですけど、
ね。早草食堂みたいなの出てきたら。
でも、それがもしメガネみたいだったらもう、僕が、おぎがみ直子から決別ですよ。そんなこといや、でも本当にね、大好きなの、カモメ食堂が、
うんうん。
っていう気持ちで、その、だからあんな、小林里美とか、今回のね、小林里美とか、早乙女太一みたいな気持ちではなく、うん、本当に心の底から大好きであるという、あの、丸がね、丸に本当に心癒された人間がいるんだっていうことを、だから、沢田にも伝えたいね。
うん
うん、今回で言ったら、
うん、
あの丸から沢田も決別したい、それはいろんなしがらみとかさ、いろいろ言われるから決別したいのはすげえわかるけど、
うん、
でもあなたの作った最初の丸はあれはやっぱ素晴らしいもんなんだよっていうことは言いたいなっていう、うんうん、なんか最後もさ、なんか美術館に穴開いたの飾られてさ、
うん、
なんかちょっと外国の
い
けすかない奴らがね、
うんうんう
ん、なんか見たけど、じゃあちょっとディナー行くみたいな感じで終わるっていう。カモメ食堂はそういう風に扱ってほしくないなっていうことなんですよ。
うん、
僕はだから、丸とカモメ食堂同じものだと見てしまったのでね。
うん、
ということ、わかりますか？
わかります。だからまあ、うん、2番煎じ、3番煎じ作らないでくれってことですね。
そう。だから、だから逆に言うと、お客様頑張って作ろうとして、
うん、
失敗というか、まあ、いろいろ壁にぶち当たって、やっぱり新しい新おひがみ直子の映画を作りたいって今はなってると思って、うん、そこは本当に、あの、背中を押していきたいと思うし、
うん
うん、ただその、まあ、黒歴史にしてるわけじゃないとは思うけど、だから、いいんですよ。おひがみさんは今、カモメ食堂は振り返らないんだから。
うん、
でも、カモメ食堂って映画はあってさ、でも、それはやっぱり僕は、たまに見てこう人生で元気をもらいたいわけですよね、
うん
うん、そういうものとして僕は預かりますよっていうことです、
うん
うん、はい、はい、っていうことをねちょっと宣言したかったここで私は、うん、
はい、
うん、概念でね、
なんかちょっと話変わるんですけど、
うん、はいはい、ごめんなさい、
うん、おぎがみさんはなんかこう主演とか出演者の雰囲気に合わせた映画を作れる人かなってちょっと思う。今回も当て書きですけど、なんか、カモメ食堂と例えば波紋を比べた時に同じ監督と僕はあんま思えなくて。うんね、
結構イメージ違いますよね、うん、作品のね。
だからこの丸も、うん、まあ丸はちょっとまあカモメ食堂に近いのかもしれないけど、でもやっぱり、うん、その、小林里美さんと、どうもどつよしっていう、この二人のキャラクターの違いが、その作品のテイストに反映できてるような気はするんですよね。だから、そこは監督の味というか特徴なのかなってすごい。
あの、片桐はいりさんって、今回みたいな使い方されることが多いんですよ。他の映画で、他の監督、他の作品でも。なんかちょっとエキセントリックな。
はい。
うん。でもね、カモメ食堂だけはね、普通の人なの。
ああ、そうだね、
うん。ここがやっぱり奇跡的な丸ができた部分だと思っていて。
うん。
でもやっぱり今、おぎがみさんが片桐はいりさんを使うとエキセントリック型になるんですよね。そこがだから、なんて言ったらいいのかな。やっぱりそう見てるんじゃない？片桐さんを。おぎがみさんもね、うん。エキセントリックの方が合うんじゃないかって。
う
でも僕はそうは思わなくて、他の監督も片桐ハイさんもうちょっとこう、まあ、普通の人って言い方もないけど、なんかもっとナチュラルに使ってほしいなって本当に毎回思ってるんだけれども、そういう作品があんまりないんだよね。まあでもマッサーのおっしゃる通りそうだと思います。そのキャスティングした人に合わせて上手にこう映画として、作り上げられる人だった。いや本当だから監督としての力量は僕は認めているし、だからこの丸っていうのがだから僕が思ったような作品じゃないのかもしれないけど、本当にただそういう芸術とか無駄なものっていうのはないんだよとか、逆に言うとその現代それを搾取する人を批判するっていう作品なのかもしれないけど、ただ僕でもねどう考えてもねこの作品遍歴とマッチするんだよね。なんかこの堂本くんの丸を書いてからのさっきの話がねっていう感じもあるので、まあいいです。だからまあカモメ食堂はなくならないからね、とは言ったって。
はい。
うん。いいんです、いいんです、いいんです。だから僕が預かるよっていうわがままを聞いてほしいっていうことですよね。
はい。わかりました。
ここが納得されないんだよな。でも結構ほんと衝撃だったわけ。あ、カモメ食堂にパンチしちゃうんだっていう衝撃があったわけ。
まあ、
ちょっとここわかりません？
いや、ラロカさんが、そう思ったっていうのはわかりますけど、まあ、あれがカモメ食堂のことだよとは誰も言ってないってことですよね。別に本人は言ってないってことですね。
そうです、そうです、はい、もちろんもちろん。だから僕が感じた上でのわがままを、
はい、
もちろん。
それはわかります。はい。
はい。
はい。その他には。
あとじゃあいいです。あと、もう一個一番最後にさ、堂本剛君の街って曲かかったじゃないですか。
はい。
うん。
あれって、今回、アレンジされたバージョンで、元々の、堂本剛、街っていう歌があるんですけど、
うん、
これはなんとですね、夢のカリフォルニアっていう TBS のドラマの主題歌で、これ、堂本くんが主人公で、柴崎浩とか、国中涼子とか、あと、工藤官九郎とかが出演してたんですけど、脚本がですよ、100万回ぐらいいましたけど、岡田義和さんです。ということで、そっちの街の主題歌のドラマもぜひね、これに合わせて見ていただきたいな。多分どっかで出ると思いますので。
はい。
はい、
ありがとうございます。
いただきます。はい。
はい。仏さんいいですか？
大丈夫です。
はい。では今日は丸について話しました。ラロカさん、今回これだけなので、
はい、
また何かあったら言ってください。
そうですね。500回には必ず。
あ、そうですね。
その
まあ、まだですね。かかりそうですね。
はい。
はい。お願いします。
お願いします。
はい。
はい。
じゃあ、はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。